数学沼ラジオ。
このポッドキャストでは数学の基礎から応用までさまざまなテーマを取り扱い、数学の魅力をお伝えします。
まあ今日はですね、
はい、
ピタゴラスの話をしようと思ってます。
おお、ピタゴラス、
はい、はい。皆さんピタゴラスってご存知ですか？
一応知ってる内容としては、
はい、
ピタゴラスの定理と、あとは万物の根源は数であるって言ったっていう2つかな。
ああ、なるほど。もう僕が話すべきことすべて言ってしまった感じもありますね。
うん、おお、いいね。はい、先読み。
先読み。そう、だから今日話したいことっていうのは、そのピタゴラスの定理の話を、うんうん、まあ、特にしようとしています。ただ、はいはい、まあそれだけだと、まあ相当つまんないことになるので。
ほう。
なんでかって言ったら、まあピタゴラスの定理って、めちゃくそ簡単なわけじゃないですか。直角三角形の、まあ、一辺と一辺の二乗と一辺の二乗の和が斜辺の二乗の和になるわけですよね。
うんうんうん。
で、これ多分ほぼ全ての人が知ってるわけで、
うん、
おそらく証明方法もほぼ自明でみんな分かってるわけですよ。ただまあ、ここにはちょっと面白い話があると、
はい。
あの、そこ、非常に簡単な話で、三平方の定理っていうか、ピタゴラスの定理ってまたの名を三平方の定理って言いますけど、
うん。
まあ、こういうものが果たしてそのピタゴラスの時代に初めて発見されたものなのかっていう話からちょっとしていこうと僕は思ってるんですよね。
え？何？そうじゃないの？違うんだ。
もうそうじゃないっていうのをもう先に言っときますね。明らかになってます。もう確実にそれ以外、それじゃないタイミングで、このような日、いわゆるピタゴラス数っていうものがたくさん発見されていたという事実は、もうすでに明らかになってるんですよ。う
んうんうん、ああ、なるほど、そうなの。
でまあ、そういうなんか歴史的な話をたくさんするためにはピタゴラスのなんか、うん、まあ逸話じゃないですけど、どういう時代の人で、まあ、どんなことをしてた人ですよってことをちょっと話した方がいいと思うんで、それからちょっと話そうかなと。
そうですね、はい、背景となんかセットで知りたいですね、そこは。
はい、ピタゴラスってどこの人でどのくらいの時期の人かってご存知ですか？
全然知らない。紀元前じゃない？場所は分かんないな。
はい。まあ、古代ギリシャの人なんですよね。で、まあ、おっしゃる通り紀元前の方で。
うん。
紀元前およそ600年から、まあ、500年手あたり。の人ですね。
うん。
だから、ま、その、哲学とか、まあ、科学の発展とか、だからアリストテレスとかソクラテスが出るちょっと前ですよね。ピタゴラスの方がね。
はいはいはい。
うん。だからかなり古い人なんですよ。タレスとかと多分同時期だったりとか、うん、タレスよりちょっとま、後ぐらいの人。
ああ、そうだね。ほんと、万物の根源はほにゃらら時代ですね、じゃあ。
そう。万物の根源は水である、火であるとか、言ってた時代に、万物は、うん、の根源は数であるというふうに言った人なわけですね。
ああ、なんか、ぽいっすよね。
で、数、いいっすね、数っていうのも、まあ、この人が言ってる数は割と整数なんですよね。だからつまり整数比で表されるものすべてを総評して万物の根源は数であるっていうふうに言ってるんですよ、ね。
うんうんうんうん、
だから調和の取れた状態で自然界すべて我々人類含め構成されてるっていうふうな思想を持っていたっぽくって、
うん
うん、まあ、そういう思想をもとにピタゴラス教団っていうものをこの人は作ってるんですよね。
お、教団、教祖だってこと？
はい、そうなんですよ。実はこの人宗教家でもあるんですよ。
それはやっぱりもう数をなんかこう神格化させて作られた教団なんかな。
ああ、その通りです。その数を神格化というか、まあ、ピタゴラスの存在そのものとかピタゴラスの教えそのものを神格化しているっていうのが、まあ、多分割と正しい方向で。
あ、まあ、そこピタゴラスそのものも入るんだね。
もうなんか信仰宗教ですよね、今で
言
うと。
あ、なるほど。
もう昔でもやっぱ怪しいやつだというふうに言われてたっぽいわけですよ。
はいはいはいはい。
ただ実際そのピタゴラス教団っていうのは秘密主義が非常に過ぎる場所だったらしくてですね、
うん、
ピタゴラスに関する文献だったりとか、うん、あの伝記っていうものはほぼ残ってないらしいんですよね、
うん、じゃあまあでもそれでも後世に語り継がれてるのはやっぱりこの三平方の定理とかがすごく波及した有名だったってことなのかな。
まあ波及したりとか、そのピタゴラス教団内部の教えとかピタゴラス教団の中で行われた実態っていうのはないけども、うん、多分それらをこう横、うん、なんか旗目で見ていた人たちがやっぱ残すわけですよね。まあそういうものを通じてだったりとか、まあ、あとはやっぱその全部を消すっていうのは不可能なわけなので、 まあ、そういうので部分的に残ったものだったりとかがあるという感じですね。で、そのピタゴラス教団の教えで、まあ、一つ面白い逸話があってですね。この三平方の定理にまつわるお話なんですけれども。多分これ高校の時とか、まあ、もしかしたら中学校の時にやったかもしれませんけど、直角三角形の、を考えてくださいと。で、二等辺、特に二等辺直角三角形って、一辺の長さ、だから斜辺以外の長さを1と1にしてみると、斜辺の長さってルート2になりましたよね。
ルート2。
対1対ルート2ってやつ。で、この存在って、まあ、言ってしまえば、その三平方の定理が明示的に証明されている世界では、ルート2の存在が出現してしまうわけですよね、こういう感じで。
そうだね、確かに。
ただ一方で、万物は数、で、かつ、ピタゴラスが言っていたのは、整数の世界こそ調和が逸れた完璧なものだと言ってるわけで、まあ、見つかっ、その、ルート2っていう存在が、なんかこれ、出てきてしまったなと。
もうその時
はい。
にもう分かってたの、ルートにっ
に、
ていう
分かってたっぽいんだけど、まあ、ここで非常にその政治的というか宗教的な弾圧みたいなのがあって、ピタゴラスはそれを隠したんですよね。
ルートにを。
ルート2の存在を。そんなものはない、ないと。
まあ整数の世界で語りたいわけだもんね。
はい。だからそういうものがあると認めないと。
なんか研究し尽くした先に出てきたイレギュラーをこう隠蔽するみたいな感じなんだ、じゃあ。
そうです。もうなんか中世のヨーロッパとかでもありがちなことが、まあ、古代ギリシャでも行われていたわけで、すでに。で、それをやっぱ、その、まあ、正義マンみたいな人がその当時にもいるわけですよ。ピタゴラス学科にのとか、ピタゴラス教団の中にも、いや、ルート2という存在はありますって言ったような人が、まあ、いるわけで、世の中。
まあね、そこを嘘つけない人はね、多そうだけどね。
はい。まあ、でもやっぱそういう人っていうのは弾圧されたりとか、するわけですよね。そいつらが残ってるわけですよ。ルート2を公表した人は、ピタゴラスの手によって海に沈められたみたいな逸話が残ってるんですよね。
そこまでか。
超過激なんですよ、ピタゴラスという人間は。
まあでもね、確かにこう、整数だけの世界で考えていて、かつそれで成り立っているっていう言い切れたらすごい綺麗だもんね。
で、数学の世界では、こういうムーブメントというか、その数学というものが完全だというふうに思って、数学の世界だけで物事を記述するとか、数学を非常に単純化しようとか、数学は美しいものであるみたいな試みっていうのは、なんかいつの時代にも行われてきていて、まあ、なんか、ある種それの走りだったのかなっていうふうに思ったり。
そっか。もし仮に、その、万物の根源は数であるっていうのを、今、現代で言ったら、どのぐらいこう、受け入れられそうなのかな。
まあ、盲言ですよね、老人のね。
もう そこまで言っちゃう。
だって、まあ、こ
ちょっ
こ
と
は。
でも、さ、傍から聞いたら、全然知らんやつから聞いたら、本質っぽくないですか？
まあ。
もう万物の根源は数であるのここだけ切り取るっていう意味だよ。その整数云々を抜きにして。
まあ、確かになんかそうですね。万物の根源は数というふうに言われたら、なん
現
か、
代ね。
ちょっとこう、高尚なことを言ってる感じになりますね。
そんなこと言ってる感じはす
はい。
るよ。
他の哲学者が言っていた水であるとか火であるとかっていう俗物的なものよりは、ちょっとこう、高尚な感じはするから。
ね、なんか合理的、なんかロジックが立ってそうな気はするよね。
はい。ありますね。まあ、世の中、ね、その、陰謀論とかもよくこう取り上げられると、その数の概念とか、これ、フラワーオブライフとかって話があるんですけど、まあ、それはまあ置いといて。はい。まあ、そういうものも実はなんかね、数を使って、いわゆるいくつという数字が非常に縁起が良くて、で、その理由は、円がこういうふうにうまく重なると何かが起こるからみたいな。で、それが自然世界にいろんなとこにあるよみたいなね。そういうのを、こう、ひけらかして言うわけなんですが、まあ、あんなのは信じちゃいけないわけで、もうなんかそれと似たようなものは感じちゃいますけどね、普通に万物は数であるとかって言われちゃったら。
で、まあ、現代でもそうなのであれば、やっぱりね、当時の衝撃はかなりのもんだったんでしょうね。
そうでしょうね。当時は相当だったと思います。まあ、それでもやっぱ頭おかしいやつだと思われてると思いますけど。
まあね、往々にしてね、理解はされづらいでしょうね。
うん、まず万物は数と言ってですね、その宗教を開いて密教で非常に厳しい戒律があったっぽいんですけど、詳しいことはちょっとわからないんですが。 だそ、一体、この人たちは何をしてるんだって多分思われるわけですよね、周りからすると。まあそういうことを、でも実はピタゴラスっていう人はやっていたんですよね、昔。で、その、まあちょっとピタゴラスの定理の話に戻ろうと思うんですけど、ピタゴラスの定理って、これ確かあると、いろんな比率のことを思い出したかなと思うんですよね。つまりさっき言った僕が言った1対1対ルート2とか、3対4対5とか、
懐かしい。
5対12対13とか、
1対3対ルート2。
1対3対ルート2とかありますね。そう、そういうものって結構たくさんあるわけじゃないですか。つまり、こういうのピタゴラス数っていうわけですよ。ピタゴラスの三つ組とか。
ピタゴラスの定理が成り立つその3つの数字の組み合わせのこと。
はい、もうピタゴラス三つ組とかっていう言うんですね。
ピタゴラス3つ組とかがピタゴラス数って
はい、
いう。
と言います。
それは初めて知った。
はい。で、こういうものって、当てずっぽうには出てこないわけですよね。
そうですね。
かなりこうちゃんと計算しないと、まあ3対4対5とか出てくる可能性あるけど、5対12対13とか、まあ、もっと大きいようなやつだったら、まあいろいろとあるわけですけども、そういうのって見つからないわけですよ、普通。実はですね、これらが、いわゆるピタゴラスの三つ組というものがたくさん書かれている文献というか年度版みたいなものが、ピタゴラスの時代よりも、もうはるか前に存在していたってことが明らかになっていて、
じゃあもともと研究されてたんだ。
そうです。つまりそういうものの存在があるということは、ピタゴラスがそれを証明する前にも、ピタゴラスの三つ組とか、ピタゴラスの定理みたいなものの存在は、人類はすでに知っていたということになるわけですよね。
でもピタゴラスはそれをじゃあまとめたというか、論理立ててこう世の中に発信し、かつ後世に残しきったっていう意味では、功績はあるんじゃない？
そうです。ピタゴラスがやったかっていうのは諸説あるんですけれども、少なくともそのピタゴラスというのは、三平方の定理の一般化、つまり A の2乗プラス B の2乗イコール C の2乗というものの一般的な方程式の、証明を与えてるわけですね。
確かに、そっか。数字のく、ね、ひたすらこう上げてってるってよりは、その一般化に、そうだね、重きが置かれてるのか。
はい。
それは確かに重要性ですね。再現性がある、あるっていう意味で。
そうです。で、まあ、一体どの程度前に、から三平方の定理とかピタゴラスの三つ組の存在がたくさん知られていたかっていうと、まあ、紀元前1800年頃からも知られていたと。
だいぶだね。ピタゴラスが紀元前
500年くらいです。
500から。そうか。だから、それよりさらに1000年以上前に、そういうのがもうあったんだ。
はい。で、これはかの有名なバビロニアです。は
聞
い。
いたことある。世界史やったら絶対出る。
そうです。バビロニアっていうのは、まあ、あれですね、シュメール文明とかが栄えた場所だったはずですが、まあ、くさび型文字が使われているところで、で、この世界っていうのは、まあ、割と特殊な、今、現代人の感性からすると非常に特殊な数の概念を持っていて、60進数を使っていたんですよね。
今で言う時計
は
か。
い。おっしゃる通りです。61回回ると、ゼロに戻ってみたいな感じの、進数を使ってるわけですね。でも我々は多分計算するときに60進数じゃなくて10進数を使ってると思うんですけど。
重症ですね。
はい。でもただ、まあバビロニアの人たちは60進数を使っていて。その60進数で、ピタゴラス数がたくさん書かれた年度版っていうもの、これはプリンプトン322って言われるものなんですけども、
かっこいいね。
はい。これ
なん
が出
か、
動してるんですよね。
もう一回なんだって？
プリンプトン322です。
322？
はい。
ちなみに322の組み合わせがあるって意味？
違います。これはプリンプトンっていう、まあ、学者ですね。学者さんが、収集している年度版のおよそ322番目のものであるっていう、ただそれだけです。
なるほど。それはそれでちょっと調べてみます。
はい。だから、まあ、そういうふうなものの存在があると。で、これは、まあ、結構面白い話だと僕は思っていて、なんでそんなものが存在していたのかっていうものがまず一つ疑問なわけですよね。
学問としては自然というかあってもいいんじゃないかなって思ったけど。
普通にその三平方の定理を満たすような三つ組がたくさんあるということをずっと研究し続けた、ちょっと変わった人が 古代バビロニアにはいたと。
うん、そう。か、わかんない。なんか実生活で使ってたから、それに関する何かこう、覚書みたいな、走り書きみたいなのかな、とも思ったね。
多分その可能性が高いと僕は思っていて。
へー。
つまりその三平方の定理とか、直角三角形の辺の比っていうのは、測量とかに使えるわけですよね。
ああ、そうか。まあでもそうね。
はい。
最初に確かになんかこう、ね、三平方の定理とか、あと三角比とかの時も、その測量の話がスタートであった気がするな。
そうです。これ本当測量にやっぱ有用なわけですよ。三角比とか、物の長さを測るということに本当に使えるもので。なので、まあ、とりあえず手当たり次第に、その直角三角形になるようなもの、だからそれ直角を作るということに非常に長けるためのために、その直角になるようなものを、比をね、非常に残しておくと。いうことをしていたというのが、まあ、考えられるものの一つで。だからそういうものがあるということは、その当時の人は、まあ、何かしらの方法で、それらを見つける術を持っていたとも言えるわけですよね。結構大きい数でも見つかってるんですよ。正確な数字はちょっと端折りますけど、おそらく1万2000の2乗を足す、うんたらの2乗イコールみたいなところまで出てるわけですね。
実測動向じゃないんだ。完全にそれはもう理論でやってるんじゃない？
理論でやってないと厳しいと思うわけですよ。そういうものを一体どうやって見つけていたのかっていう。まあ、これはまあ仮説がいくつかはあるんですけども、今日はちょっとそこは割愛して本質じゃないので、一個の謎として、今日は提示しておこうかなと思います。
気になるね。
ちょっと気になりますよね。
似たような話で、大パーツみたいな、こう、甘美な響きがありますね、それは。
そうですよね。だからこれってでもまたその裏を返して言うと、その数学的な資料でもありつつ、まあ、非常に有用な考古学的資料でもあるわけですよね。
そう
これを
です
だ
ね。
からその、ある種さっき言ったように分析していくと、この当時の人々にはそのような大きな数字を軽く計算するような高度な数学的な知識だったりとか、算術の技術があったということが明らかなわけですよね。
そうっす
うん。
ね。
手当たり次第にできないということは、そうじゃないと説明がつかないということです。
なるほど。まあ、あとはね、ちょっとメタっぽい発言になるけど、たまたまそこの地域で見つかった、そこの年代のものが見つかったっていうだけかもしれないしね。
そうですね。それもありえます、全然。
もっと昔にあったかもしれないし、もしかしたらね、他のエリアでも見つかってたかもしれないし、まあ、ただ今現状見つかってる、またはこう確認しうるものとして、まあ、そういう数字の取り合わせとかが分かってたっていうことだね。
まあ、今日話したいのはそういうふうな感じで、非常に大昔から人間が親しんでいたというか、知っていたその三平方の定理
そ
という
ね。
もの。まあ、もっと言うと、その古代、言ったら BC500 年程度、紀元前500年あたりに実際にもう証明がついてしまったピタゴラスの定理の証明をもう一回ちょっと追ってみようっていうのをやる。
ぜひぜひ。まあそうだよね。ピタゴラスの功績は一般化したっていうところだから、ピタゴラス自身はどういうふうに証明したの、それを。
ピタゴラス自身の証明は、これ非常に簡単で、まず正方形を用意しますと。
正方形。
はい。で、正方形のそれぞれの一辺の長さは、まあ何でもいいと思うんですけれども、そこの一辺の長さをそれぞれ A 対 B というふうに内分してください。
もう一回いいですか？
正方形4つ辺がありますよね。
4 つ辺があります。
4つの辺全部を A 対 B、A 対 B、A 対 B、A 対 B っていうふうに内分してみてください。
おお、わかりました。
そうすると、なんか、正方形の、その4つの辺、それぞれに1個ずつ点が取れるわけですよね。
取れますね。
で、それを、隣り合うもの同士をつないでいくと、1辺が A、1辺が B の直角三角形が4つできますよね。
できます、できます。
で、中にその、斜辺、それぞれの、あの三、えっと三、直角三角形の斜辺を1辺とする正方形が中にできます。
そう。まあ、要は四角形、正方形の中に、さらに、正方形ができてるのか
で、その通りです。
な？OK。
はい。で、一番大外のでかい正方形の面積というのは、A たす B の2乗になるの分かりますか？
A たす B の乗。理
です
解
よ
で
ね。
す。
で、それっていうのは、その全体の面積っていうのは、それぞれ出てきた直角三角形の面積4つ足す 中に含まれている正方形の面積になりますよね。
はい、それも間違いない。
はい、ここまで良かったらもうすぐです。
確かに、もう出せそう。
はい、出せそうですよね。
うん、全然出せそう。
まずその斜辺それぞれ、直角三角形それぞれの斜辺を C としておくと、
うん、
内側にある小さい正方形の面積は C の2乗になるわけで。
はい、C の2乗。
で、それぞれの直角三角形の面積は、A、2分の 1AB になるわけですね。
うん、そっかそっか。三角形は、そうだね。三角形の、あれ、三角形の公式からだよね、それはね。
そうです。底辺かける高さ割る2ってやつです。
はい、底辺かける高さ割る2。
だから、直角三角形4つの面積足す内側の小さい正方形の面積っていうのは、
うん、
2分の 1AB を4回足すわけだから、うん、2AB になって。
はい、2分の 1AB かける4で 2AB。
はい。だから 2AB 足す C の2乗ってなるわけですね。
はい、2AB 足す C の2乗が
A たす B 2乗。
はい。
で、A プラ B の2乗っていうのは、A の2乗プラス 2AB プラス B の2乗になるわけですね。
うんうんうんうん。そうですね。あれ？これなんだっけ？展開？
はい、展開しました。
展開しました。はい。
はい、で、両辺に 2AB があるわけですよね。
はい。キャンセルしましょう。
だキャンセルするわけですね。打ち消しちゃうわけです。だから、A の2乗足す B の2乗イコール C の2乗になって、見事に証明されたと。
これが、はい、ピタゴラス本人が証明した方法。
とされてます。
わかりやすいね。
はい。非常にわかりやすいですよね。
はい。何の疑いの余地もないし、まあ、実際もう証明としてはちゃんと数学的にも正しいんだよね、これはね。
これ正しいです。
大丈夫ですか？前回みたいにその厳密性がどうこうの話は何も展開しないですか？ここから。
いや、まあ、その、A と B に内分するとか、その A の長さをどうするかとかっていうのはちょっと明示してないから、ちゃんと言わなきゃいけない可能性あるけど、あとはその面積を出すという方法が、果たしてその、底辺かける高さ割る2で、きちんといけてるのかっていうのは、普通に速度論を使って、速度をちゃんと定義してあげて、積分しなきゃいけないんだけど、
へぇ。
つまり直角三角形の面積がそれで正しく求まるかどうかっていうのは、小学校の議論から言ったら正方形の面積が一辺かける一辺の二乗で求まるよねっていうのが、みんなその受け入れられてるからこそ、それを斜めに半分に切って三角形になってるから二分の一するんだよみたいな話になるわけじゃないですか。
そうね。あ、それ、そっか。
それをすべてその受け入れるということをしたから我々はそれを理解できてるんだけども、ただみんなそれを根本から疑い始めてしまうと、
うん、
きちんと一から定義したらその速度論の話で物の長さを測るとか物の面積を測るっていうのはこういうふうにするんですよっていうのをきちんと言ってあげた上で積分計算をするということをしないと、
うん、
真の意味で正しいことを言えたというふうにはならない。
そうだね。本当に一から順序立てて定義付けして厳密性を担保していくんだったら、確かに正方形の面積はとか三角形の面積は、まあ、パンパンパンって出ないもんね。
出ないです。
はい。なんか前回でそれは学びましたね。すごく理解納得しました。
うん、まあそんなこと言ってるとですね、人に嫌われてしまうので、
うん、
ね、普通に素直な形でやりましょう。これは。
はい。はい。
はい。今回はこれで求まったと思います。
うんうんうん。
で今回はこれ、はい。
一個だけですか？ピタゴラス本人は。
ピタゴラス本人は、いや、これ実はですね、この証明自体もピタゴラスが証明したっていうふうになってるんだけども、うんうん、本当かどうかっていうのはもうわからないわけで、
まあまあ。そうだね。そこはなかなかね、文献残っていない限りはもう、なんとも言えないですね。
はい。わからないです。ちょっとなんとも言えない。しかもまずピタゴラス自身が証明したのか、ピタゴラス教徒の誰かが証明したのかとか、
うんうん、
そのあたりもはっきりしたことまだ言えない。
うんうんうん、OK です。
感じです。まあ、もっと話を戻すと、さっきの逸話も全部正しいかどうか分かんないわけで。
そうだよね。そもそも秘密結社だからな。
はい。はい、まあ、そういう逸話が残ってますよみたいな話にな
ったわけ
ですね。で、ピタゴラスの定理の証明がこれだけみたいな話があるかもしれないんですけど、
うん、
実際何パターンもあるわけですね。
へぇー。
知ってる人だったら、多分これ以外の証明方法を、まあ、あるよねっていうのをこうすぐに気づく人も全然いると思うわけで思うんですけど、
うん、
実際にそのピタゴラスの定理の証明って、
うん、
世の中に何通りぐらいある とかってご存知ですか？
いや、まあ、なんだろうな。自分が知らない数学の領域がいっぱいあると仮定して、しても、まあ、2、30とかじゃないですか。
まあ2、30ぐらい。
どうですか？
そうですね。100は優に超えるんですね。
ちなみにもう正確な数分かったりするの？ 100 は超える。
100は超える。数百通りとされてますってしかわかんないです。
数百？
数百。
おお、すごいね。
で、
それは当然
ま
ながら、
あ、
誰かがこう、一個ずつ証明してて、それがす、あの、精査され、あ、精査というか、なんだ、査読とかも全部済んで、正しいねってなってるってことですよね。
なってます。まあ、なんか、世の中には推挙な人もいて、100通り近くの、そのピタゴラスの定理の証明を載せてるサイトってのがあるんですよね。
ああ、気になるね。ちょっとそ
はい。
れは参考に載せときましょう
載
ね。
せときましょうか。全部英語なんで、英語読める人はぜひ。てか、まあ、幾何学的証明がほとんどだから、図見
そうね。
て、計算式見た
ね、
らなんとか分か
式
る人が
も。
多いと思うんだけど、
わかりそう、全然。
はい。ぜひ見てください。
気になる。すごいね。てか、ね、ほんと、こんな発言したら、それこそ僕が嫌われると思うんですけど、これ意味あるんですか？そんな何通りもやって。
ですね。いや、僕はわかんないです、正直。
まあ、そうっすよね。
はい。あるのかもしれないですね。
なんだろうね。なんか、知りたいね。最近、一番最新の証明方法はいつできたんだろうかとか知りたいですね。
最新はわかんないですけど、最近、かなり面白い証明方法が見つかってですね。これは、まあ、三平方の定理の証明って、まあ、いわゆる三角比を使って出てくる正弦定理とか余弦定理とか、まあ、あのあたりのものを使って証明しようとすると循環論法になって証明しダメなんですよ。つまり何を言ってるかっていうと、A の2乗足す B の2乗イコール C の2乗が分かった上で、正弦定理、余弦定理とかって出てきてるわけなんで、そういうものを、三平方の定理の証明のために使ってしまうと循環になっちゃって証明にならないわけなんですよね。サインとかコサインの存在を明示的に使ってしまうとかなり危ないわけですよ。
そればっかりはその定義付けがどうこの話じゃないってことだね。
そうです。回っちゃうんで。
OK。
ただ、最近、その三角比の存在をうまく使って循環論法に用いらずに三平方の定理を証明した人たちがいるんですよね。
おー、かっこいいっすね。
これはニュースになって。はい。で、僕はそれ見て、まあ今日はちょっとこの話をしようと思ったわけなんですね。
ああ、いいっすね。ホットですね、じゃ
まあ、ホットとしても数ヶ月前の話ではある。
あ。十分、めっちゃホットじゃん。
まあでもこれの面白い話は、これを証明したのが別に数学者じゃなくて、まあ高校の、まあ女生徒、学生なんですよね。高校生なんです
ち
よ。
なみに、日本っすか？
あ、日本じゃないです。
ああ、そっか。
海外です。
へえ。
ニュース自体は英語で書かれていたもので、そのなんか、その三角比を使った三平方の定理をが証明されたみたいなニュースがこう舞い込んできて、何これと思ってみたら、そうだったって話ですね。
いいっすね。あれ、次回はもしかしてそれですか？それとはまた別の。
次回はそれを、説明しようと思います。ただですね、これ、多分口頭で説明するの相当大変だと思っていて、
ああ、そうなんだ。は
やれそうだったら頑張ってやります。
い、
はい。
了解
文献の URL というか、ニュースの URL も今回
です。
の、コメントのところといいますか、説明のところに載せておくので、興味がある方は見ていただいて、まあ、次回はそれを言うか言わないかはちょっとお楽しみということで。
わ かりました。まあ、次回、もう一つ、こう、証明方法を紹介して、一旦その、ピタゴラスの定理に関しては、終了かな。
そうですね。
了解しましたね。前回速度論のところは全部で何回やったんだ？ 5 回？ 6 回？
4、5
かな？
回ぐらいですかね。
やりましたけど、今回はだいぶ、こう、ライトに、そして、大変、とっつきやすいんじゃないかなって思っています。
そうですね。振り返ると数学の話は最後の5分、10分ぐらいだけじゃなかったじゃないですかね。
確かにね、そうだね。 了解しました。じゃあ次回も楽しみにしてます。
はい、ぜひ楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また次回。